皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は対症療法ではない健康づくりというお話ですね。私も疫病のことはですね、当然のことながらあまり今まで関心なかったですね。もちろんいつどんな疫病すごいのがあったというのは歴史の事件としてはね、知ってましたですけども、この疫病と人間の本当の関係っていうのはあまり興味を持って勉強した覚えはなかったんですね。で、この間ある本読んでたんですね。これですね、疫病と世界史という本ですけども、これ結構有名な本なんでしょ。上弦2巻の本ですけどね、ウィリアム・マクネイルさんっていう方の本ですが、私はこれを読んでびっくりしましたね。この疫病と人間の関係っていうのがね、本当によく書いたんですよね。で、要するにそのウイルスってものはね、その人と共生していかないと自分も死んじゃうから、いつもなんかこう共生を求めているんだと。で、アフリカってなんか疫病がすごく多いですよね。で、あれはなんか近現代の考え方だと、アフリカは未開の地だから、そういうウイルスや危険な伝染病が多いんだと、思ってんだけど、反対なんだと。要するに人類はアフリカで生まれたと。だから人間とウイルスの共生関係が一番進んでるのがアフリカなんだと。アフリカのウイルスや菌は人間との共生関係一番進んでるから、なかなか人間に対峙されないようになってんだと。人間が根絶できないようなウイルスやそれからその菌に進化していて、だから人間がアフリカで無理な開発やろうとすれば必ずそこで感染しちゃって、で、人間の活動は止まらざるを得ないと。自然の摂理っていうものを考えたら、それは人間が一方的に自然をぶっ壊してですね、やりたい放題することは、それは自然の摂理に合わないことだと。そうするとウイルスや菌が人間をその抑制すると、人間の行動をそうやってこう本来動かさずなんだけども、アフリカはそれが一番進化していて、ですから人間はウイルスや菌による危険な伝染病を根絶できないから、あまりアフリカでは開発が進まないと。結果的に人間はあまり威張ることなく、なんかウイルスの共生環境を保ってんだというようなこと書いたんですね。面白いですね。180度常識が変わる話ですよね。で、その、アフリカとかですね、あと、熱帯地方ですよね。アフリカの熱帯地方で人類生まれたそうでありまして、で、結局それ疫病が怖いんで北へ行ったんだと、涼しいところへね。そうすると、熱帯のウイルスとか菌はいないでしょ。で、こっちに来ると、あんまりそういう煩わしい疫病がないから、だから逆にこの数百年人間が爆発的にですね、自分たちの領土を拡大して人間の活動を活発化させてウイルスや、菌がある程度ブレーキかけたんだけど、それを最後ブレーキ外してですね、とことん拡大しちゃったと、人間がと。しかしどうも近年のこのウイルスの状況とか、あと最近また結核とかまた出てきてますよね。亡くなったはずの結核だとかポリオだとか時々こう出てきますよね。要するに、ウイルスや菌がもう一回その復活し始めてんだと。人間が一方的にその退治して封じ込めるなんてことはできるはずもなくて、一旦だから人間に押されて劣勢になってしまっていたウイルスや菌が、再び体制を立て直して自分たちの言ってみますか、勢力を広げようと再活性化してきてるんだっていうわけですよ。これは驚異的な話ですよね。 そうなってきたらですね、まあはっきり言って私は前からね、あのグレートコラボレーションという話をしますけども、このグレートコラボレーション、偉大なる共生にですね、ウイルスや菌も入れなきゃいけないんですよ。要するに彼らと共存できるようなあり方でないと、これは人間の活動は、成り立たないってことですよね。まあ確かに、だからかつてモンゴルがね、ヨーロッパまでこう攻め込みますよね。で彼らがペストを持っていくんですよね。でヨーロッパは大変な被害になりましたよね。でやっぱ、まあ、天然痘はヨーロッパがあっちを持ってたし、新大陸にね、で新大陸から大陸に来たのが梅毒なんでしょ。だからそういうこう、場所が変わると全くその今までウイルスや菌に耐性がないから猛烈な感染状況になって大変な死者が出るということがあるわけですね。でもそれはまあ最初の入り口でね、最初はそうなんだけども、だんだんその新しいとこでウイルスや菌も適応してって、でだんだんそのまあ長生きできるようになると、共生関係を保てるようになると、一気にたくさんの死者が出たらそこで終わっちゃうから、ウイルスも菌も終わっちゃうから、そうならないように相互依存関係ができると。しかもそのまあ、ウイルスや菌運ぶのは人間だけとは限らなくて、動物が運びますよね、鳥とかね、動物がね、だからその自然界全体がですね、まあ、共生関係を持って生きてるわけで、それを一方的になんか人間が短時間にひっくり返すと、まあ、大変なことが起きるということが、まあ、よくわかるわけですよね。そういたしますとですね、私はこのコロナバージョン2はですね、今バージョン2の第1波ですよね、強毒化したコロナですよね、強毒化したコロナの第1波で、まあ、第1波なんだからもうちょっとこれは2波3波という可能性は大いにありますね。まあそうならないで終わってくればありがたいんだけども、さっきも言ったように、歴史的に言えばですよ、ウイルスや菌の再生と申しますが、彼らのがもう一回その体制を立て直する時期に入ったということになれば、まあ似たような、疫病はまだまだいくらでも出てくる可能性が大きいってことですよね。そうすると治療薬だワクチンだって言って対症療法やってても追いつかなくなりますよね。で、まあ天然痘みたいに、まあ、根絶できたようなものならいいんですけども、普通はあんな風に根絶できるようなものっていうのはないですよね。まあある時消えるけどまた出てくるみたいな話で、結核だってね、もうなくなったのかと思ったらなんかまた最近結核よくあるわけですよ。あんな風になってくるわけで、そうするとやっぱりこの健康というものも、やっぱ全身、心も体も全身の健康っていうのをいつも考えなきゃダメですよね。対症療法によって病気を治すという発想では全くダメなんじゃないです。だからいつも菌とかウイルスがいるんだけども、それらがやっぱり害をなさないと、精神や体に害をなさないっていう状況に置いとかないと。要するにそれはだからあんまり喉が濃くなったらまずいわけでしょ。喉が濃くならないように、まあ、言ってみれば体の中の浄化作用だね。体の中の浄化と再生の作用を活発化させるってことですね。要するに体の中の異物を排除する浄化する作用と、それからなんか傷んだところを治すという蘇生回帰ですね。この作用が強ければ、これはウイルスや菌が暴れたってですね、まあ体は無事だし、精神も無事だし、人間活動もそうそうめちゃくちゃならないと。ところがやっぱり人間が無茶な行動をするとですね、やっぱそれは精神が歪み、体が歪むから、それってのはやっぱり当然免疫力も落ちてくるし、抵抗力も落ちてきて、結果的には体を浄化する機能も、蘇生回帰する機能も起こってきて、免疫部にやられてよ。まあこんな風になってくるんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱりまずストレスのない職場ってのは当然そうだし、病気のない生活ということを考えた場合にはですね、やっぱりこう健康増進ですよね。要するにこう、まあ老廃物って言いますか、いらないものを排泄する機能と、それからその傷んだところを修復する機能、まあこれを高めていく、そういうなんか食生活であり行動であり心構えであり、 ライフスタイルを普段から実施することが、まあ極めて大切だってことは分かりますよね。で今ほらまあね、緊急事態宣言の前のまん延防止とかですね、まあ、いろいろやって封鎖とか言ってますがね、そのうちこういうみんな耐えきれなくなってきますよね。まあヨーロッパもアメリカもそうですが、耐えきれなくなってきてみんな出てきますわね。で出てきた時に本当にこう病気になってしまうかどうかがポイントですよね。こういうなんか疫病を排除して、疫病の元となるものをしっかりこうまあ体の外に出してね、であとその傷んだところを修復するという機能が十分にあれば、まあウイルスや菌が蔓延してもまあ普通に活動できますわな。そうするとこのアフターコロナって、そういうなんか自分自身の健康力が低いと結局なんかあまりなんか元気に生活も仕事もできなくなる可能性があるんじゃないんでしょうか。通常は何にも疫病が流行ってないと、疫病が何にも流行ってないから、まあ誰でも何でもやりたい方でやればいいと、なんか問題あったら医者に行って薬もらってくればいいというような生き方では対処できなくなっていくんじゃないですかね。どこにどんな問題があるかわからないし、で病もですね、何も感染症だけじゃないですからね、いわゆる成人病って昔で言う成人病みたいなのもあるし、あと精神の病もありますから、全部やっぱりこれ相互に連関していて、やっぱり生活習慣とか仕事のストレスとか社会的距離の問題ね、あんまりこの貧しいこう生活してると栄養力も落ちてくるし、それからやっぱり密集したところにいるとも問題でしょうから、本当はやっぱりね、ちゃんと健康で文化的な生活を営める基盤、安心で安全なものを食べられる基盤を全員にやっぱり与えなきゃダメですよね。そうしないとそこからまた疫病が広がってみんながひどい目に遭いますからね。それこそ落ちこぼれなくですね、みんなを健康で文化的な生活まで引き上げるように社会制度を変えていかなきゃいけないし、でやっぱり疫病が最後待ってるってことになったら、もうやっぱり経済も、そういう前提で動かさなきゃダメですよね。こうむちゃくちゃ開発をやるとか、むちゃくちゃ成長をさせるっていうことをやったら、必ずどっかでそれは待ったがかかると。それはまあさまざまな病気ですよね、感染症以外の病気も含めてね。それから、まあ、今回だからコロナは武漢で始まりましたが、まあ、あの自動車産業ですね、自動車産業の中心でしたからね、武漢っていうのは、まあ、製造業を中心にどんどん世界中に広がっちゃいましたよね。そうするとああいうやっぱり度が過ぎた世界最適生産だとか、度が過ぎた世界的な連携っていうのも、まあこれも良したがいいと、なんかこう世界を征服する、世界を席巻するみたいな発想っていうのは良したがいいということも分かりますよね。それからマスクだとかワクチンだとか、あれも自国優先ですわな。でヨーロッパだってですね、もうコロナが始まった途端ね、移動の自由、各国間の移動の自由、宣言条約なんかどっか行っちゃってですね、各国独自に国境の管理をし始めましたよね。コロナはヨーロッパ全体の問題なのに、国境管理はいきなり各国の問題になって、場合によっては国の中で各州が独自にその関所を設けたりしてましたよね。そうなるんですよ、いよいよってことになったらね。そうするとそういうものに合わせて、そういうことになったって皆さんの生活や仕事が成り立つように、経済やいろんな、まあ関連する社会システムを再設計して再構築しなきゃいけないじゃないですか。これは大幅なですね、発想と行動の転換を迫られるんですよ。ウイルスや菌との共生関係っていう発想はないですからね。撲滅って考え方しかないわけですよ、今まではね。ウイルスや菌はどこまでも撲滅すべしと、衛生的にすればよしと、それからワクチン打てばよしと、まあいよいよとなったら遺伝子組み換えでもやってですね、なんかそのワクチンウイルスの強い、種を作るとかね、まああの植物なんかもそうだしね、そんなようなことを考えていたわけでありますけども、いやそうはいかないってことですよね。そうはいかないと。でだから人間はね、そのライオンに食われるかもしれないと、だからライオンにいるとこに行かんと、 そうだな、動物園のですね、猛獣の檻の中に生身の体で入らないでくださいと、殺されちゃいますよと、まあ入る人いないわね。でもしかしね、危険なワクチンやウイルスについてはそういう発想なかったわけですよ。危険なウイルスワクチンはね、じゃあアフリカのなんとかという地域はね、高熱病が出てると、だからそこは行かんでくださいと言うんだったら、それぐらいのとこは行きませんがね。じゃあ今コロナどうですかと、コロナでかかった人大変ですからね、あれ呼吸困難になっちゃって本当死にそうになって死ぬ人いるわけですから、なった人は大変ですよあれ。でもどこにいるかって話した時ですね、なかなかわからんわね。何もその飲み屋にいるとも限らないし、都会にいるとも限りませんからね、ゴリ夢中になっちゃってるわけですよ。そうなってくると、いよいよもう最後の砦はですね、まあ要するにどんな疫病でも排出するものはちゃんと排出できて、傷んだところは修復できると、蘇生回帰できるという自分の体がそういう、まあウイルスとか疫病に適応できるというふうに持ってかないと、撲滅ではなくてウイルスとか菌に適応できる体に自分の体を持ってかないと、ほら生き延びる方法もないし、逆にそういうふうに持っていけばですね、やっと大自然との共生関係の中で少しは落ち着いてですね、なんか人間も暮らせるようになるわけですね。で同時にそうなってくると、じゃあ自然災害にも気をつけなきゃいけないから、そうすると地盤のいいとこに住むし、それが津波の来ないとこに家を建てるとかね、まあいろいろ考えられる範囲はいろいろ手を打てばいいわけですよ。まあ完全に全てのね危険を除くことはできないわけですが、まあもうあまりにも明らかなね危険の要因というのはもう大変な被害で、我々よく知ってるわけで、二度とそういうまあ被害は繰り返さないというようにやっていけばですね、まあ手は打てるわけですね。とワクチンとか、だからその自然災害も完全にそのね、まあダムを作り、それから護岸を固めて堤防を高くして完全に封じ込めるっていうことが不可能だっていうことが分かってきたから、まあ少し高台に家を作りましょうとか、それから軟弱地盤に住まないようにしましょうかって変わってきたわけで、とやっぱり疫病ワクチン、疫病とかなんかもそうです、伝染病もそうですよね。やっぱりそういうものと共生できる体にするしかないですねと、共生できる体にしとかないと、まあやっぱりいつもいつもなんかこう薬持ち歩いてなきゃなんなくなっちゃって、それって体弱くしますよね、体に害になってきますよね。やっぱりそれは体の本来持っている抵抗力、免疫力を高めて、危険なもの、いらないもの、それから危ないものは排出し、傷んだところは治す力を復活させると尽きるんじゃないですかね。ここまでちょっと持っていかなきゃいけないですよね。いやいや、そうなってくると本当にですね、この最後ウイルスがコロナウイルスですね、567でまさに弥勒下生ですよね。ここまで来ると本当に何て言いますか、人間のですね思いがね、こう手に通ずると申しますか、めちゃくちゃなことはしなくなるっていうか、なんかそこまで行くんですね。いやーすごいもんですな。だからもしこれコロナバージョン2がなければだよ、とりあえず第3波で終わってれば、あ今回も終わったかなと、まあ、SARS も一時すごかったけど終わったかなと、でエイズも最近はなかなか死ななくなったなと、それでまあコロナもまあひどい目にあったけども、まあとりあえず山越してはよかったねと、じゃあまた昔のようにですね一杯やりましょうかというふうにこう踊るかと思ってたら、いやーすごい強毒のやつが出てきちゃって、いやこれはそうはいかんですよこれ、バージョン2が出てきたらそうはいかない。そうするとやっぱりまあ大きなところから考え直して全部やると、でもこれアフターコロナに行けないところは終わっちゃいますから、それ作り直す大チャンスですよね。終わるっていうことは次始めるっていうことですからね。とこれどんどん行動しなきゃいけないし、そうするとやっぱりもう今年からしてですね、やっぱ健康でないと動けないね、正直言って。要するに体の健康を保っておかないと今年動けなくなっちゃいますよね。怖い怖いで、もちろんその怖いことは大事だから用心深くやることいいんですけども、用心深くしてたってですね、病気ってやってきちゃいますからね、いろんな病気ありますから、やっぱり健康を保っていかないといかんともしがたい部分ってあると思いますよね。いやだからそうなってくるとね、まあ医療に対する見直しなんかもものすごいものが今起きてるし、起きざるを得ませんけど、 得ませんからね。やっぱりなんて言いますか、この先は対症療法に頼らずに、やっぱり自分の体を健康に保つと、健康な体づくりをやると、今までの常識を超えてね、やっぱり健康について考えて行動しないとダメだと思いますね。問題あるところは直すという、そういうなんか修理の手法とか発想ではダメなんだと思うんですよね。全体を有機的に考えて良くしていくとか何よりも大事で、まあこれいよいよ待ったなしになったなと、すごいことになったなと、まあ正直言ったというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、対症療法ではない健康づくりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さようなら。